南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回もお話をお聞きしているのは、起業家のビジョン実現のコンサルティングや講演セミナーなどの活動をされているブランディングプロデューサーの宮崎薫さんです。3回目の今回は、主に薫さんの経験された出産の話、そして現在3人のお子さんを持つ薫さんですが、独特の育児法などなど、今回も盛りだくさんでお届けします。結婚はいいよ、出産はいいよと常々言われている薫さんの、そのいくつかの理由もお聞きすることができました。ぜひ楽しんで聞いてみてください。
で、広島におられた時に一人目のお子さん、
そうです、そうです、はい。
で、宮崎に移られてから2人目
3人目です。
あ、3人目、
1人目2人目は広島で。
あ、そう、あれ3人お子さんいるんでした。
3人いるんです。
3人とも女の子、
女男で。
あ、そうなんだ。本は女女で終わってるんですよね。
終わってます。
その後は2人だと思ってた私。
あら、その後もう1人。
ああ、
はい、今2歳ですけどね、一番
下。あら、
はい、
へえ。あの、まあ、2人目のお子さんが生まれてきた時のエピソードが、はい、結構この本の中にはたくさん出てきて、で、私はすごく感銘を受けたのが、1人目をあのご出産された時に、うんうん、まあ、お祝いをいただく、で2人目が生まれた時もそのお祝いで賄えるから、別にあの出産祝いとかいいです、ここまではまあよくある話かもしれないんですけど、この宮崎ご夫婦が違ったのは、その出産祝いをしたと思って、寄付をしてくださいっていうキャンペーン、
キャンペーンですね。出産祝いキャンペーンみたいな
されたということで、
はいはい、
これすごくいいなと思って。
あ、本当ですか。ありがとうございます。いや、なんかこう、まあ、基本ね、すごいいい話に聞こえますけど、めんどくさかったんですね。
うわー、
いや、それはですね、一人目の時に産んだ後誰もいなかったんですよ、家に。サポートが2日後から、はい、で寝てたい、でもピンポンピンポン来るんですよ、宅急便が。
あ、そこか。
すっごいきつかったんですよ、それ本当に。そのピンポンで赤ちゃん起きて泣いちゃったりとか、せっかく自分寝ついたのにとか、そういうのがあったりとかして、あのですね、まあ、そこも基本ですね。
そうなんだ、
はい、
初めて知る。
書いてないですけどなので、やっぱり1ヶ月後くらいでいいかもしれないですね、送るのって。
あ、そうなんですか。
はい、やっぱきついし、1人目の時はその産後メールを送っちゃいけないとか目を使っちゃいけないとか知らなかったんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
メール、え、目を使っちゃいけない、
目を使っちゃいけないんですよ、産後。
それ なぜ、
ね、体に悪いんですよ、あのお母さんの母体の。
そうなんだ。
そうなんですよ。だから新聞読んじゃいけないとかって昔からの教えであるんですよね。
へえ。
で、でも普通にやってたし、
知らないからね。
知らないから、
で
普通に立って歩いてこう滝を受け取ってたし、でもそれを2人目の時にまたやると思うと、もうすごい嫌で、でどうせだったらみたいな
そうだったんだ。それいいんですか、これ。
いいですよ、いいですよ。あの基本あのめんどくさがりなんで。
へえ。
めんどくさがりもいいんだなと思いました。それがいい方に作用すれば。
でもすごく作用したんですよね。
しましたね。びっくりするぐらい。
へ
え。喜んでくださって、みんな面白くこう協力してくださって、庭に木を植えてくれたりだとか。洗剤を合成洗剤から石鹸洗剤に変えてくれたりとか、自然に変えるものに変えてくれたりとか、いろいろしてくれましたね。
それぞれの方々のできる範囲で精一杯のことをやってもらったってこと
ですね。そうですね。それが2人目を産んだことがきっかけでできるっていうのが嬉しかった。
あ、 そう、2人目のお子さんはいろんなメッセージとかギフトを宮崎ご夫婦だけじゃなくて、はい、世の中の人々にいっぱいしたんだよってことも本に、
ね、そうですね、
書いてあって、はいはい、なんかちょっとスピリチュアルなこともあったり、
ね、うんうんうん、
いろんなプレゼントがあったってことで、うんうん、私はまだあの結婚もしたことないですし、はいはい、出産もしたことないんですけど、うんうん、2人目を産む機会があったら絶対これやろうって思いましたよ本読んで。
まあ、そうですね、そうです、ぜひぜひ3人目もやりました、これは。
あ、そうなんですか。
はい、
この本は、まあ、2人目産んだところで終わっていて、
はい、
で今のカオルさんっていうのは、
はい、
もうこの本の中、本に出てきたカオルさんっていうのはおしゃべり会をやり始まりました、
はい、
結構軌道に乗ってますっていうところで終わってるんですよね。
そうですね、そうです、そうです。
そこから今のビジネスを実際にされているっていうカオルさんにどう変わっていったのかって。い
や、びっくりしますよね
ご本人が
ですよね、うん、いや、
ちょっとこの本の後から、
後の話ですね、
聞かせてください。ほとんど私知らない話だと思います。そうです
ね、本の後はですね、うん、この本を出したことをきっかけに、まあ、綾町に移住して、
うんうん、
あのこの本が出たらですね、電話がかかってきたりとか、
うん、
あのファンレターが届いたり
とか。ファンレター出したくなるね。
いや、なんか宮崎県綾町で届くんですね
宮崎県綾町、宮崎薫様、薫様
いや、郵便局すごいなと思うぐらい、もうね、中学生高校生か80代のおじいちゃんまで、あの逆にこの本のおかげで私がものすごく元気をいただいたり、うん、あのラジオとかにゲストで読んでいただいたりとか、取材受けたりだとかっていう風になったんですね、
うんうんうん、
まあ、宮崎でですけど、
はい、
で、このそうですね、今思い出しましたけど、
うんうん、
あの船井幸夫さん、
はい、
亡くなられましたが、はい、船井幸夫さん主刊のザ・船井という月刊誌があるんですが、
はい、
そちらにですね、あの寄稿させていただいて、はい、その本にこの続編みたいな感じで書いてるんですよ。
へー読みたいって今思ってしまいました。読めるんですか、それは。今
読めます
何人ですか日本語勉強されて何年ですか読めます
もううちに手元にあるのが数冊、3冊ぐらいしかないんですが、まあ、コピーすれば言っていいのかな、はい、あの、あるんですが、そこはその自然農で、
うんうん、
あの暮らし、こうやって暮らしてますっていうのを、まあ、書いていて、
うん、
で今お話で思い出したのは、はい、長女をですね、
はい、
あのおうち幼稚園で1年間みっちり子育てしたんですよ。
おうち幼稚園、
はい、移住した1年が年長さんの年だったんですね、はい、なので幼稚園に行かせずに、
あ、
家でね、子育てしてたんですよ。
それはあの家っていうのはここに出てきている家なの？
そうです、そうです。
みんなで暮らしてるって、
はい、まあ、すぐ出たんですけど、結局、
うんうんうん、
であの一戸建てを借りて、
はい、
で、まあ、一緒に畑作業をね、手伝ったり、
はい、
っていうところをですね、なんかあの、なんだろうな、声に出して読みたい日本語っていう斎、うん、藤孝さんの本でこう、ね、はい、一緒にこう読んで暗唱したりとか。
へえ、面白い。
はい、もう好き勝手やってました自
分
ずっと一日中アリを観察したり、アリの巣にね、どうやってこうパンをね置いてみたり、どうやってこれがなくなっていくんだろうとか、
へ
え、縁側からもうずっと眺めてたりとか、一緒にこう、なんだろうな、干し芋を作ってみたりとか。
へえ、
なぜかなくなっていくんですけどね、日に日に欲しいものが欲してるから
、うん、
芋だらけの口をした子供2人がその辺にいるんですけど
欲しいんだもんだってこと。
そうなんですよ。で、まあ、地域がすごく、うん、あの密な場所なので、
そう、うんうん、
すごく可愛がってくださって、
うんうんうん、
地域の方々、
地域で育ててたんですね。
そうですね、
うん、
っていう感じでしたね、
うんうん、
で、あの小学校上がるときに、
うん、
その私その教員免許を持ってたので、
うんうん、
一応その 教育基本法だとか、
うん、
まあ、そういうのも勉強していたので、はい、あの日本の三大義務があるじゃないですか、国民の、
はい、
あの一つに教育の義務がある、
はい、
で義務教育っていうんじゃないですか、うん、でその意味をちゃんと説明してあげたんですよ。
難しい勉強のように考えちゃいますけどでも基本的なことですね、それはね、はい、
でまあ、小学校上がるんで、うん、まあ、でも簡単なんですけど、うん、ねって今から6年間あの小学校っていうのがあると、
うん、
でそれはね義務教育って言われてて、
うん、
言われてるんだけど、それは教育学校に行かなきゃいけませんよっていうことじゃないんだよって、
うんうん、
あの教育を受けさせる義務なのっていう、
うんうん、あー似て非なるものですね、は
い、教育を受けさせる義務っていうのが国民の三大義務なんですね、うんうん、だから親が子供に教育を受けさせるって義務なんですよ、
うんうんうん、
だから小学校に行くか行かないかを自分で決めなさいって言ったんですね。
あーそっか、あー、はい、だから
教育を受けさせる義務なの で、ね、行かないって言ったらお母さんが家で教えるからっていう、
そうか、
ん、はい、だからどっちがいいって、うん、聞いたらやっぱり学校行きたいって言って、うんうん、あ言ったねって自分で行くって決めたんだねって言って、
うんうん、
じゃあお母さんね朝起こさないから、
あなんかその辺から今しかおるさん始まってる気がする、うん、
で忘れ物も自分で学校持っていくのも全部自分でやりなさいって言って、
うん、なるほど。
それから今3年生ですけど1回も起こしたことないんですよ。
はあ。その子が金管を、
そうです、
ああこの金管のエピソードをみんなにしてほしい本当に、
そうなんです。なんか基本はその面倒くさがりなんですよ私がなので毎朝朝起きなさいっていうのが面倒くさいわけですよ、うん、
で朝からみんな面倒くさい、
そうですよね、で皆さん優しいんですよ、
うん、
私スパルタなんで痛い思いを先にさせちゃおうと思って人生の中 で、
うんうんうん、
で忘れ物して取りに帰ってきた時に、うん、もう泣きながらもうパニック状態で、
うんうん、
2キロあるんですよ学校、
またそれもいい距離ね
そうなんですよ、お母さん送ってで、みんなやっぱ忘れ物して送っていくん で、
うん、
で送らないよって言って、でまず大丈夫だから落ち着きなさいって言って泣き止ませて、うんうん、大丈夫だからまず行ってごらんって言って、うんうん、なんとかなだめすかして行くわけですよ、うん、大丈夫だからって、
うん、
お母さんあなたに一回嘘ついたことないでしょって言って、
うん、
で行って帰ってきたらやっぱりお母さん大丈夫だったってい
う、うん、
で口もちゃんとついてるんだから先生に説明しなさいと、
それよく出てきます、ね、自分で口がついてるんだからちゃんと自分で説明しなさい、聞いてきなさいって、
そうです、
うん、
でそうやってこうちょっと、ね、痛い思いを今のうちからさせていくことで、
うん、
まあ、できるようになるかなっていう、
うんうんうん、
まあ、それが基本めんどくさいっていう
めんどくさいって言わなきゃいけないのにって今思いながら、
まあ、そうか、成人君子じゃないんで全然
私、
あ、そうなんですよ、なんかこのことをしてるとなんかすごいお母さんだとか思われるんですけど、うん、ただめんどくさいっていう
でもそこも自然だなやっぱり自然の自然人
そういう感じで
して、
うんですね。なんかあの3人目を妊娠した時も、
はい、
おかしいと、
うん、
出産で痛いのはおかしいって思
いました。痛くないはずだと。
こんなに脈々と人類の歴史が続いていて、
うん、
女性がそんな痛いものをやり続けるわけがない。うん、
これ新しい考え方ですね私産んだことがないので
絶対なんかあるはずだと思って、
うん、
過去なんかきっといいことがあったはずだと思って、うん、まあその食を勉強してたのが大きかったですね。戦後アメリカの GHQ が入ってきて、小麦を日本にいっぱい入れてパンを入れてとかいう、
うん、
ちょっとそういう戦略的策略的なのが実はあったんですよっていう歴史を知ったのが大きくて、
はい、
そのお産も GHQ で大きく変わったんですね、
うん、
そうなんですね、
そうなんだ、
はい、助産師のシステムを、はい、変えて、そして、まあ、母乳から、
うん、
あの粉ミルクに変えるわけです、
ね、うんうんうん、はい、
そこが大きくあの実は関係してるんですよ GHQ がね。でそういう歴史とかを、まあ、勉強していたので、はい、なんかあるはずだと思って、
うん、
ってことは これもしかしたら痛くないとしたらどうだろうって思って、うん、その痛いとか嫌なんですよ。苦しいとか、
うん、
楽しいのが好きなんで、め
ん
どくさいのも嫌だし、
うんうんうん、
楽しくやりたいんです、うんうん、なんでも、うんうん、ただもしかしたらこれ私がずっと実践してきてた、
うん、
ついてるとか
うん、うん、
物事をプラスに考えるのにしたらどうだろうと思って、
うん、
っていうのがあって、そのお産の陣痛が来た時にありがとうって言ったらどうだろうと思って、
うん、そんな余裕は普通あるんですか？
わかんないですけどこう喜びに変えるのがなんか実践したかったんですね、うん、お産の時に、うんうんうん、
自分自身で実験
実験実験したくて、まあ、たまたま助産院で産むことになったので、
はい、
あの、まあ、それも面白い流れで、あの一度も会ったことがない人がですね、うん、あの広島から1ヶ月間産前産後うち泊まり込みに手伝いに来てくれてまあ、おしゃべり会の仲間たちが心配してくれてたわけですよ。ミヤ、
はい、
うん、ちゃんが、まあ、ミヤちゃんって呼んでるで、みんなミヤちゃんが3人目を産むと、
うん、
1人目2人目ね、やっぱ3人目もサポートがいるはずだと、うん、どうしようどうしようって言ってた中に、うん、なんかポッとね1人知り合いになった子がいて、あのマッサージをしてるような子で足裏とか、うん、
はい、
で独身だと、
うん、
何も今別にすることないと、
うん、
宮崎行っといでみたいな
送られてきたんだ
またそれで行くって決めたね、彼女もね、うん、ちょっと類友ですよね
読んでたんですね、かおりさんね、
なんかこんばんはみたいな感じで来てくれて、うん
う
ん
う
ん、
はい、
たら大家さんも離れをね、
うん、
あの用意してくださいあの一応言ってこう産後1週間とか入院してる間、うん、
はい、
やっぱ一つ屋根の下に、
うん、
浩二さんとその裏若き女の子がいたらまずいと、田舎だからどんな噂が立つかということで離れを用意してくださって、
うん、
上二人のお世話と、
うん、
でうまいタイミングでまたお産もその子に見ててもらって、あの子供たちを見ててもらって、私と旦那さんと二人で産むことができて、
うん、
でずっと陣痛の波が来るたびに、ありがとうありがとう幸せだねって言いながら旦那さんと抱き合いながらお産ができたんですね、
うん、
そしたら助産師さんたちもそれを見てすごく感動してくれて、うん、なんかね、みんなで泣きながら、なんかいや幸せだね、もうなんかね、幸せがその空間に満ちるっていう感覚だったんですよ、うん、お産が。もうなんかね、いざないとイザナミってわかります、
はいはい、
日本の国産みをした、
はいはい、
おこがましいですけども、イザナギとイザナミの神産みってこういうことだったんじゃないかなっていうぐらい国産みで産むって実はこういう幸せ
満ち満ちて、
そうそうそうそう、もちろん産みの苦しみはあるけど、うん、全く痛いわけじゃ、痛くないわけじゃないんだけど、うん、もう喜び、
それを痛みを上回 る、
そうそうそうそう、うん、だったんですよ。
あ、
まあでも全てがそう言うとまた美談になるんですけどそこでね終わらせればいいんですけど私も、
うん、
最後の最後のうちの3人目、頭大きかったんですね、生まれてきて分かったんです一番大きくて、
うん、
最後にはもう痛いって言いましたけどもちろん女性さん、ええー、みたいな顔して
それなんか神様もここは話をこう落とさなきゃいけないなって思って、どうしたらこのギャグにできるかみたいな
ねえ、やっぱ言っちゃいましたけど
ピザポテトと一緒
完璧じゃないんでも良かったです、ありがとう出産をできたので、
私もそうしよう、ありがとうって言えばいいんだ、
すっごく良かったですね、まあ、助産師さんたちからお産ってすごくね、女性としてのこう快楽、
うん、
気持ちよさを実は味わえるものなんだよっていうのを聞いていて、だから女性って何人も何人も子供を産むんだよっていう風に昔の人はとかで聞いてたんですね、っていうのがあったりして、
うん、
まあすごくね、いい経験になりました、あのお産は。
うーん、
ありがとう、なんか 痛い苦しいっていう情報ばっかり入ってくるじゃないですか、
うんうん、私今だからそれでどうしよう
って、うん、それってなんか自慢したいわけですよ、私のお産はこんなに痛かったんだみたいなね
ああなるほどね、
そうで男には分かんないでしょみたいな、
うんうん、鼻からスイカとか、
そうそう
そ
う、
そんなわけないだろうと思いながらも、
そうです、だってお産より痛いのありますよ
そうなん
だ、絶対痛風の方が痛いだろうな
あれも耐え難い痛みって言いますね
乳腺炎になったんですけど、その後だし乳腺の方が痛かったです、泣きましたもん、お産泣かないですもん
え、その時はありがとうって言わなかった、
言わないんです
痛いって言った
痛い、
えー、
そうなんですよ、みんなこうね、
うん、
なんていうかな、だから脅しですよね、ある意味ね、お産痛いんで苦しいんでってのはやっぱりそうやって怖いじゃないですか、だからちょっとでもね、すごいいいんだよってメッセージを伝えれたらいいなと思って、この後もし4人目を産むとしたら、そんなおさんいいお産できるか分かんないですけどね
でもそれを期待してしまいま す、ね、今お話聞いちゃうと、
4人目行くとちょっとまた大変なんでそうなんですよ、まあ、一応3人で打ち止めっていうことで
一応ね、
一応、
うん、
書いてないですけど、うちあのカキクケコファミリーなんですよ、
うん、
名前がですね、私カオル、
うん、
で旦那さんコウジ、
コウジ、あ、本当だ、
で子はカスガイっていうじゃないですか、
はい、
で文字通りこうつなぎ役を子供にしてもらおうっていうことで、キーちゃん、クーちゃん、ケイちゃんなんですよ、うち、
あ、じゃあもう生まれ、
うん、もうこれといったらもう作業に家業から作業に行っちゃわなきゃいけないって
うんうん、うん、
また5人産まないとね、またかわい
そうか次の列
そう列に行っちゃうんで
ああ
で、まあ、カキクケコファミリーで、まあ、キとクとケイがつく名前にして、
で、船井総研の本、
はい、本をですね、まあその辺に今書いてるんで、
うんうんうん、
まあそうやって書いたっていう、まあ、そこまでがまた一区切りで、
うんうん、
まあ、その後いろいろまたね大きく展開をしていったのが、まあ、メンターとかの出会いです、
はいはい、南花のあの人の夢の種、はい、宮崎薫さんの3回目のインタビューを聞いていただきました。いかがでしたか。今回はあの出産とか育児っていうね話を主にしていただいてるんですが、出産祝いをしたと思って寄付をしてくださいというキャンペーンを行ったっていうね、2人目の子の出産祝いの話、これはね私衝撃でしたね。本にもまあ出てきたお話ではあるんですが、出産祝いってダブるんじゃないのってねずっと思ってたことだったんですよ、2人目以上産んだ時は。だけどこういう形であのすごくいい結果に置き換えることができるんだなっていうのはね衝撃でしたね。自分の家に木が植わってみたりとか、あとは使ってる洗剤が自然に、帰るものにね合成洗剤から置き換えられたりとか、あのそういうのいいなと思って、できる範囲でできることっていうのはね素晴らしいですね。無理がなくてね本当に自然だなっていう感じがしました。そして、まあ、初回からご紹介してますけれども、宮崎薫さんの本ね、これが出たことで電話がかかってきたりファンレターが届いたりし始まったと。その住所が宮崎県綾町宮崎薫様って届くっていう、この事実もまた衝撃ですね。よくねあの家で飼ってるペットの名前とかでもお手紙つくんだよっていうのは前から聞いてた話ではあったんですけれども、こんなシンプルな宛名でちゃんと届くこともあるんだなっていうのはまたあの別の衝撃がありますね。そして、ザ・船井に寄稿されたという、文章ですね、あの本の続編的な内容のものですか、ね、自然農でこうして暮らしてますというようなことを書いてるようですが、これね皆さん読みたいですよね。なんか今技術も進歩したりいろいろね発展しているから、なんかネットで読めたりするといいんじゃないかななんて思ったけど、どうなのかな、著作権の問題とかあるから難しいんだろうか。でもまああの薫さん読めますかって言ったら読めますという謎の外国人が来ましたので、もしかしたらねあの皆さんね読めるようになるといいですよね。そして、まあ、育児法の話に入っていきますけれども、長女のお子さんはおうち保育園で、育ったということで、
いいですね、一緒に畑いじりをやったりとか、一日中アリをこう観察したりとか、声に出して読みたい日本語を2人で談笑したりとかね、これは本当素晴らしい教育だなと思いました。あとはこう、なんといっても教育の義務について、小学校入る時に説明したっていうね。学校は、まあ、6年あるけど義務教育って言われてて、学校に行かなければならないってわけではないんだよと、教育を受けさせるという親の義務のことなんだよ、だから小学校に行くか行かないか自分で決めなさいと言ったら、行くと言ったので、じゃあ起こさないし、あの持ち物も自分で全部用意しなさいって。これね、いいですね、まあ、この辺からスパルタが始まっていくわけですけれども、まあ、本当にでも素晴らしい教育されてるなっていうふうに思いました。あとはあのありがとう出産の話もね、とってもいいエピソードでしたよね。もう私はね、出産を経験したことがないから、もうカオルさんも言ってたように、痛いとか苦しいとかいう前情報ばっかりなんですよね。でもそれにもう苛まれてますから、やっぱりこういうお話を聞くと、あ、やっぱり神秘的で素晴らしいことなんだな、そんな痛いとかネガティブな思いにとらわれてちゃダメなんだなっていう、ちょっとね、勇気をもらえたような気がします。さあ、まだまだ宮崎香織さんのお話続きます。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。